試験放送の試験放送。どうも、ヨーロッパ企画の石田です。
空です。
上田です。
大俊です。
上田君、久しぶりの登場ですよ。
そうですね。
ねえ。
いつもね。
ずっと言ってたけども。
うん。
上田君。
なんか不定期でしょ、これ。
上田の登場でしょ。
いや、金曜日、金曜日よ。
上田の登場じゃなく、収録です。
この収録、金曜日よ。
あ、そう。
毎週金曜深夜。
最近でも木曜とかにやって
た。そうそうそうそう。
あー、この間そうでしたね。
そうだね。
まあ、スケジュールなどの関係でね。
そうだ。なんかそれによって、参加できないですよ。知らん間に行われてるから、もう仲間外れのイメージですよ。
あー、そうなんだ。
で、聞いてる。
なんか言ってましたね。僕を、呼んでないのはこういうことだと
か。あー、そうそうそう。えらい気を使って、まあ、今日もだからちょっと迷ったぐらい、どうしようかな、
今日なんて、僕さっきね、ギター弾いてたでしょ。
ギター弾いてました。
あんなもんアピールですよ。
いや、
時間あるよっていう。
言ってこいよ、じゃあ。いや、僕メールで、ちゃんと伝えておいたから、今日は。
そうそうそう。
ありますよっていう。
12時からって言って、あー、久しぶりに来たと。
そうそうそう。
今日は喋るぞ
っていう。いや、常に僕、昔から実はメールで送ってはしていたんですよ、
うん、
で、この時間に集まるかなと思ったら、うん、上田が来ない時あるんですよ、
うん、
でも電話するのめんどくさいじゃないですか、
うん、
あ今日は厳しいわとか言われるのも嫌だし、だから、あんまり上田くん気遣って呼ばないようにしてたんですよ。そしたら、急にやっぱり呼んでくれって言われるようになって、うん、確かにそうやな。
だから、もうメール見るよ、ちゃんと。
そうやね、
メール、そう、あんまりじゃか
今しめの意味はあった。
特に石田から来るね、携帯からのメールは別に見るんですけど、パソコンから来るやつあるじゃ
ないですか。あ、見ない。ある。
あれは、
見ない
な。なんで、軽いな。
軽い。
情報として軽い。
なんか、
マジですか？
一斉送信ね、みたいな。
アルファベットでペッ
チ。アルファベットで豪太石田っていうやつですよ。
あれは見ないの？
あれは見ない。
いや、僕はパソコンと携帯に両方送ってるんですよ。これ重要だから。
パソコンから来たやつ
は。そうそう。だからパソコンから来たやつも、パソコンだけに送るとやばいと思って、
パソコンから携帯に送ってくるやつ、
そうそうそうそう、
情報として弱い。
正直だから、パソコンから送るやつはかなり重要だから両方に送ってるんですよ。
いやいや、
パソコンの方と携帯の方。
そういう意識はないわ。
だからそれね、必ずもう見なきゃいけない。もちろん、例えばヨーロッパ企画、まあ、吉田和親とかね、
伊
上とか、
で、
パソコンからそういう来るのが、どうしても個人宛てに個人から一対一で来るやつより弱い。
それは絶対にある。
でも僕が送るね、
見ないといけないとは分かってながらも。
正直最近ね、伊勢さんからパソコンでね、メールくれるんですけど、伊勢さん、なんかファイルをね、添付してるじゃないですか。大体いつもパッと開いても、ファイル削除しましたみたいなんで、終わりです。
いやいや、
もうない。
携帯だと、
はい、
僕、携帯の方も大体みんなに送るときはこう一斉にしてるじゃないですか。
知ってますね。
それはでも重要だ。
いや、それも弱い。
それも弱い。一斉と思った瞬間、
一斉は弱い。
一斉はマジ弱いよ。
個々にやってくれる。
ここにやったら、
僕はそうやってるんですよ。
正直、石田のメールなんて、アマゾンから定期的に来るあれと一緒
じゃない。いやいや、そうやな。
かなり重要
よ。メール来て石田とか言って、がっかりするやろ。
がっかりするよ。
マジっすか？
うん、がっかりするよ。
えらいことが分かったな、今。
だから、これね、いや、よくね、これビジネスの言葉あるんですよ。
うん、
まあ、他人数おって、その人数に説明してみんなに分からそうとするためには、その人数、かける、つまり人数の回数分喋らないといけないと。
ああ、なるほど。
一対一を。
ちょっと待ってってこと。
ちょっと待ってよ。
っていう、読めよ
って話。っていう自然の、あれ、あれ、摂理が。
いやいや、自然の摂理が。
言うけどな、ダメ出しだってさ、役者みんな集まってて、僕言うとき、みんな10分の1しか聞いてない、これ、ほんと。
確かにそうだ。
寝たりして。
いや、この間、マネージャー吉田さんが、確かにみんなに言ってた。
言ったよ、みんなに。
メールをちゃんと読んでない人が多くて、
多いと。
で、いっぱい聞いてくるんですよ、同じような質問を何度も何度も。それは一応メールに書いてたんだけどねっていう。
ああ、なるほどね。
あ、長野さんらしいですけどね、あれ。
そうなんだ。
俺聞いてないもんね。
読まずにフラッと言ってこう、今日。
いや、僕も一回聞いちゃったよ。
あ、そう。
ドラマの、 撮影で、うん、15分ぐらいのドラマだったんですけど、うん、これいつ放送なんすかねみたいなことを、軽くなんかコミュニケーションのつもりで
聞いたら
吉田さんに聞いたら、うん、メール見てないのって言われて、
ああこれは
しまったと思ってさ、ああと思って、
そうそうそう、
これは見てはいるんだけど、軽く流し目で見てて、でまあコミュニケーションのつもりもあり、こういつぐらいの放送なんかなみたいな。
そうだから、うん、僕みんなに一斉送信で送るメール、うん、ちょっと面白いタイトルにしてる。
あ、見てもらうための工夫、
実はとか、うあのもうじきスタジオ祭りなんですみたいなとか、うん、スタジオ祭りからのお知らせとか書いて絶対誰見ないから。
なるほどね。
マジで、うん、
あ、俺もそうや、重要とか書くわ。
そうそう、
ああそうだ
全然重要じゃないのに。
そうそう、
では諏訪さんから送られてくるメールは大体
けど最近ね、諏訪さんから重要って来て、もう何やと思ってパッと開いたら、ウィニングイレブン2008が発売決定で
そんなんはいいです
よ、ワクワクメールやった
ら諏訪さんからメール送られてくること自体がちょっと珍しい、
うん、珍しいし、
で僕は、
うん、いやいやそんなことないよ、僕連絡結構回すからね。
いやあれ、僕はものすごいヒントじゃないですか。
僕諏訪さんからってあんま来なくないですか。
あ、僕上田は直で言うねん。上田には あんまメールって通じひんのよ、上田は。
やっぱそうでしょ、
だから俺はそれだけの労力をかけんねん、上田には。
なるほどな、賢いですわ、それは。
いや、そうだ、
それはそういうもんなん、
こいつ軽んじるなって思ったら。
あ、それはでも確かにありますよ、うん、僕が重んじるのはもう中川さんからのメール。
あーもう
これはなぜ重んじるかというと、必ずもし無視すると、うん、後で追徴が来る。
絶対来るね、あれ
すごいですよね、
後追いが。
あるある
あるある、
うん、あるある、
そうそう、
確かに。あ、僕一斉に中川さんから一斉にみんなに送られてるやつは、うん、まあ返信しなくてもいいかなと思ってスルーするときあるわ。
あるよね、
うん、
だからダメです。豪太石田のメールはちょっと、うんうん、かなり重要度低いです。
いや今それを知れてよかった、この場で。
重要度低い、
知らんかった、ね、
知らんかったです。
俺知ってると思ってた。
いやいやいやいや、うん、確かに。でもそんな感じはありました。
これでも
そういうことなんだっていうのが今やっと分かりました、うん、
ぶっちゃけ言っていい、
うん、
開けへん時とかあるよ。
あるある
あるあるよ。
携帯は
見るけど、
携帯は見るけど、パソコンは、
パソコンはね、開けへん時あるよ。
いやいや、でも携帯に送ってたら、うん、
あ、まあまあまあ、
確実に見ちゃう。
そうそうそう、
危ねえ危ねえ。
パソコンでイコールやなとか思ったり、うん、なんか分かってることどうせ書いてるやろなっていう時は、うん、
古い情報やろなって思った時は
見ない、
見ないよ。
いや、よかった、今日なんかここで
フェイボンナウェイ DVD 決算報告ですとか書いてあったら見ない
よ。いや、それは見なくていいよ、別に。それはな、うん、あのそれはな、それはまあ、あの一応目通しといてぐらいのことだから、
それをいうのは、いや、みんな行かない
で。いや、ついこの間送ったやつ重要なやつだからね、
分かりました、
見といてくださいね。
何
何、今度発表するやつですよ。
は、
全部はいいですよ。メール見といてくださいね。
メールを確認してますけどね。
え、この間送ったやつ、
あ、分かりますね、はい、僕は。
俺、諏訪さん分かったんですか、僕送ったやつ。
あ
ー、え、
多分そうです、そうです、合ってます。
え、この後打ち合わせするっていうやつ。
そうです、
あ、
はいはいはい、
この後打ち合わせする
ちょっと、あ、なるほど、今、うん、僕も今メール見て、うん、あ、なるほど、このことかと思いましたけど、
うん、まあ、まだちょっと秘密にしとこうか、
ちょっとまあ
試験放送絡みの、
はい、試験放送は新しくなりますよ。
あ、そういう、ね、それぐらいのこと
ぐらいの、あ、その新しくならないですけど、
そこまでのこと言っちゃうと思って。
いやいや、ぐらいの意気込みでしょ。
次回のね、試験放送本放送の方でこれ発表しますので
、ぜひね、これは、
はい、じゃあ楽しみに聞いておいてください。じゃあ先週の本放送振り返っていきましょう。倉本充さんね、来てもらいまして、
久々でしたね。
夏の企画を振り返ろうということでね、モテモテ団と、不思議バインダーをやったんだけども、
はいはい、
土佐さんもモテモテ団はね、もう一回やりたいって言ってるぐらいで、倉本さんのモテモテ話の、
うん、
スカーフですか、
スカーフ、
うんうん、
スカーフをしてるとモテる。
あれちょっと実践してみたいけど、いいんかな、わからんわ。
僕だってあれで、あの、なんかボケてんのかなって最初思ったでしょ。
ああ、
スカーフのことやから、
うん、スカーフっていうのがあまりに前言ったら僕らのファッションシーンから遠いことなんで、
うん、
そしたらいつまでも言ってるから、
うん、あ、マジやと、
倉本さんが、
あ、
俺はそうなんかと、
うん、
あるんやと思って。
いや、でもあれはありましたよね、スカーフしてたら女が触ってくる、触ってきよう。
そんなことないと思いますけどね。
それはその時に言ってください。
僕は言えないですから。
そうやね。実は喋ってないもん。
喋ってないです
ね。構成作家。いや、いろいろ聞くの面白かったですね。
まあ、倉本さん面白かったですね。久々やっぱり。
で、ここで盛り上がったのが不思議バインダーですよ。やっぱり面白いなと思ってね。これぜひともね、不思議バインダー続けたいんでね。こう、今聞いてるリスナーの人も、不思議なことありましたら、送ってほしい。
送ってほしい。
うん。心霊未満。偶然以上。
はい。
そんな出来事があったらということ。
うん、
倉本さん、本当不思議な出来事多い
よね。あの後もまだなんか勢いづいてボロボロ言ってたよ。
言ってましたね、
うん。
どれもこれも壮大でね。
そうや、これもそうやーっつって
言ってましたね。で、その中で一個不思議なことがまた出たよね。上田君と大俊君が同じ本読んでるっていう。
ああ、そうや。
ああ、ありましたね。ね、
これ、うん、別の書店で、
うん、
偶然手に取った本が、うん、あの僕がその本のなんかその本から得た知識の話を延々僕がしてたんやけど、大年がやけにうなずくなって、なんでこいつこんな刺さりよんねんと思ったんですよ。ほんなら同じ本、しかもね、割と昔の本でしょ。
そうです、結構、
思考の生理学、
うん、
という、
うん、
まあ新書、
新書ですかね、この
なんか
文庫サイズですけど、新書的な
これね、っぽい感じの。いや、上田くんと大俊くんが今読んでると、うん、しかも面白い、かなり、
うん、
こうおすすめだっていうのを聞いて、
うん、
早速僕買いましたよ、もう。
ああ、思考のセリ
フ。今読んでます。もうすぐ影響されますから、僕も。
意外と時間あるんやね、なんか。
え、どういうことですか。
なんかバーって買って結構読んでるやん。
うん、ああ、もうこれ、うん、
まあ、割とサクサク読めるから
ね。読めるんですよ。このね、あの、作者の人がね、富山、重彦。
はい。
っていう人なんですけど、うん、すごい平易な論理的ででも平易な文章を書くっていうので、はい、定評がある
これ、ね、今石田君ヘドモノ喋りましたけど、まさにそうなんですよ。すごい分かりやすいです。
分かりやすい、分
かりますね。
平明
か、は
い、そうですね、
うん
うん、分かりやすくてサクサク読めて。
どんなことが書いてあるの？
あのね、
第1章グライダー。
グライダーですよ、
うん、
グライダー人間です。
なあ、鬱陶しいんやけど、どうした
らいい。僕もこれね、うん、でもね、まだ人に説明できるから
。あれ半分ほど進んでるのに。
いや、
落ちてないじゃん。
落ちてないですまだ、
例えばちょっと言ってよ、上田。例えばグライダー、俺は
落ちてないな。
まあ、グライダー人間っていうのをね、
うん、
今の学校教育では育ててきてると。
あ、
それは、うん、要はまあ
風任せってことやろ。
まあ、近いって言うけど、ついていく能力、つまり先生にの言うことに従って、先生に引っ張ってもらってついていく、
うんうん、
これまあグライダーの飛び方なんです。要はエンジンは積んでない自分で。
はいはい、風任せって。
そうそうそう、
うん。
で、これは先生から見たら優等生だと褒められると。
うんうん、
で、一方その頃、
うん、
あの、グライダーではなくエンジンを積んだ飛行機、
うんうん、
これは逆に自分でいろんな方向に行こうとするから、
ね、
先生から見たらある意味問題児だ。
あ、そうや、う
ん、だけれどもこっちの方を育てるべきだという。
飛行機人間じゃなきゃダメなんです。
グライダー人間はダメな
んだ。グライダー人間はいつまでも一生引っ張ってもらうと思いながら死んでいくと、うん、
思考の生理学なんですか、それは。
そうです。だまずそういう、
うん、
なんでしょうね、自分で考えるという癖をつけようという。
はい、自ら問題提起して、
ね、
あのテーマを見つけていくみたいな。
が
第一章
がもう、うん、第一章のタイトルグライダーですからね。
あ、
でグライダーなんかええかちょい言葉やろうとったらグライダーはあかんという。
あねえ、グライダー人間になったらいいんかと思ったら違うんだね。
本当まさにグライダー人間だなと思って、自分がこれ読んで、読みながらしちゃう
ね。だって、ね、僕と大年が読んでるのを見て買ってるから、ね、グライダー人間。
グライダー、いや、そこは
グライダー、
いや、そこはいいじゃない
か。人間は
おすすめしたわけだから。
3号機ですよ。
いや、その時一緒にいたあのディレクター、あの試験放送のディレクターの宮原さんも買おうって言ってて、
あ、
メモ、ね、メモ持ってましたから。
宮原さんもグライダー人間っぽいな、
感じが。いや、まあ、あの人はでも、
もう、むちゃくちゃ、ああ、でも、頭いいもんな。
頭いい
です
。
いや、だからこそ、そういうグライダー気質あるかもしれんよ。
その、
いい大学入って、みたいなところ
は。いや、でも、まあ、京都一の、まあ、大学ですけど、
うん、
あそこはかなり自分で考える能力があります
けど、そう
です ね。ねえ。
いや、すごい、これが面白い。ぜひね、読んでほしい。
面白いんですよ、ね。
これ、何だ、そうだも読んでください。
第2章は
第2章何でしたっけね。
ずっとその面白そうなことが書いてあるの。
延々。
え、第1章はそのつまり今言ったようなことが書いてあるだけでしょ。
そうです、そうです。
こうなきゃ。
もう僕大丈夫です。
いやいや、それかなりだって、
大賞 OK。
あ、セレンディピティっていうのがね、
セレンディピティね、
これはこれがいい言葉なんですよ。
セレンディピティなん
だ。じゃあちょっと一度言ってみて。
セレンディピティはこれ言います、
うん、
あのね、セレンディピティはですね、
はい、
いろんなこう研究者みたいないるじゃないですか。いろんな研究を進めていくわけですよ、
はい、
その中で、はい、ある目的に向かってこの研究をしてるわけですよ。
この研究、
まあ、A という研究をしてるとするからな、はい、A に向かって進んでると、
うん、
ポロッとなんか偶然のように B というものが発見されると、それがその現象、その A に向かってるのになぜか B が見つかって、すごいそっちの方がすごい発明だ、 B の発明が生まれた、その現象をセレンディピティと言うんですよ。
なるほどね。
要は幸運に出会う能力、これを言うんです。あのね、これ今はもう完全にあの脳学者の茂木さん、あの人ももうセレンディピティ、もうこれやと、
クオリアと、
クオリア
とセ
レンディピティや、そう本当にそれ言ってて、これだからあれです、あのね、例えば、あの僕今不思議のコーナーやってるじゃないですか、
やってるね、
あれも
セレンディピティだ、
そうそう、要はこれ不思議やなというのに、
うんうん、会う
出会う、
そうや、
能力なんですよ。
倉本さんなんてまさにそう
やね。そう
そうそうだ。
しかもあの人もさらに不思議を求めていこうとしてるもんね。
偶然の出会いの時に笛吹くんでしょ、倉本さん。
なんか
言ってたね、言ってたね。
部屋で。
幸運、そういう奇跡的な出会いがあった時に吹く笛があるんですよ、倉本さんは。
そう。
家で。要は、っていう癖をつければ、どんどんどんどん偶然が偶然を読んで、という幸運が舞い込んでくるという。
その笛の音を聞いて、また偶然が来よると。
そう。
すごいよ。
やられた。
笛。そこまで偶然に貪欲なんですよ。
そうそう。
笛吹くまでによ。
さっきたはじめさんもそれを聞いて実践してますからね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
だからトップランナー出たんかもしれん
ね。かもわからない
。やろ。
やった方がいい。どんな笛がいいやろ。
笛吹くな。
笛欲しいな。
どんな笛交代に、セレンディピティに出会う。
新洋笛やったら名前があるんですよ。
あ、そうなん
だ。はい。
そうそうそうそう。あと寝かせるっていうのがね、これがすごいです。朝飯前っていう考え方から。
そうそう、さまざまな頭の中をどう考えを熟成させて発酵させるかが、はいはい、もう全て書いてあるんです、ね、もうこの本には
本当に、
うん、
これはぜひね、僕まだ途中までしか読んでないから、
あ
面白いんで。
いやでも石田君はどうかな、鵜呑みにしちゃうからな、こういう本読んで
全部そのまま受け取りますからね、
これちょっと、
うん、
こないだの僕これ反省でいいですか
言って
長くならない、大丈夫。
前回のオープニングトーク、
あったよね、
倉本さんが来た回の、それこそこれは、うん、あの多分聞かれた方で、おや、このオープニングトーク
おかしこれと、
おかしくない、
いやそんなおかしくなかったと思うよ、
出口なくないと思われた方結構いると思うんですけど、これ僕ら偉い目に遭いましたよね。
いや偉い目に遭ったよ。石田の想定では、
うん、
掃除の話をみんなでしたかったらしいんだけど、
そうそうそう、
石田の切り口が腹立つ、最近イライラするしやすいみたいな切り口で、じゃあ僕らとしては、
うん、
イライラする事象がいっぱい出てくるのかと思いきや、
うん、
1個で、うん、あとは掃除の話を僕らに求められてたっていう。
これそうですよね。まあ、オープニングトーク何しゃべろうかと、うん、で掃除こないだしたから、
うん、
そんな話しましょうよと、
うん、
いうことになったんですよね、うん、ヨーロッパハウスを、
いや僕しますわってなった、
ね、あ、そうだそうだ、一緒ですが、
うん、
大掃除したんで、それにまつわる話しますわ、
うん、で、お、おもろいトピックがあんのみたいなノリになって、うん、おもじゃあじゃあと
石田君が、いやこれね、むちゃくちゃ腹立つ話があってね、僕も腹立ってしゃあなかったんですよって石田君が言い出して、で、いや掃除してたんですけど、まあまあいろいろね、こうみんなもう掃除してる最中に本整理してたら、必ずみんな本読み出すんですわ、これがもう腹立ってしゃあないんですよ。ほんでそれが僕は腹立ったんですけど、これは本読む人が悪いのか、うん、僕が悪いのか、一体どっちですかねみたいな話だったんですよ、
うん、
で、あ、なるほど、これはもう怒りというテーマで、
うん、
医者も話してるんだと、
フィジアのそのイライラすることに関する悩み相談的な切り口、
そうですよね、もう、そう捉えます
わな。いや、それはね、やっぱり石田君がちょっと最近ね、うんうん、年も年だし焦ってんじゃないのみたいなふうに返したら、うん、いやいや、上田君はどんな掃除のエピソードがあったよみたいな、
ね、無視、無視よ。あれ、まあね、なんとかこう、まとめきって上田がね、その話も、じゃあまあ、始めましょうかって言うんかと思ったら、諏訪さんは掃除エピソード、いやいやいや、もう切れてるやんと、
これは 石田君の中では、うん、もう掃除の話をしてると、うん、掃除の話でまとめんとまとまったことにならんと石田君は思ってたから、
そういうことなんですよ。
そうです、う
ん、ただそれが全然伝わる言い方じゃなかった、
うん、なんでこんなことが起こったのか、これ説明してください石田君。
いや、これは単純にあの話す力が面白いほどつく本っていう本を、読ん
だ
んです
ね、
僕が。
自己啓発本ばっかりじゃないですか。
そうね、面白くて本と自己啓発本が。
面白くて本じゃないの。
本当にいっぱい並んでて、
並んでる並んでる、
う
ん、
自己啓発本が、うん。もうそれ手に取って読んでまうよね。
好きですよね。
好き、
うん、石田はね、もうそんな本とか読むより面白いことをいっぱいした方が面白くなると思うんやけどね。
いや、本当好きでね、こういう自己啓発本
ね。
劇団ひとりさんもすごい読んでるら
しい。劇団ひとりさんも自己啓発本マニアみたいな。
で、僕もそんな昔からそれほど読む人じゃなかったんやけど、読んでみると本当面白くてね、この自己啓発本が
面白いんだ。
面白い。
確実に面白いって言う
から。面白い。意外とね。
そう、これの効用で、そんな変な事態になったんですよ。
そうなんですよ。
どういう話だったんですか。
めんどくさいわ。
結論を先に、言ってから話し始める方が、相手には伝わりやすいってことだった。
伝わるかもしれんけど、変なとこが伝わってもうたんやね。
だから、転がさないかんのに、結論先言っても。
オッチを先言ったってことですよ。
そう
よ
ね。
それは違うよね、これ
ちょっと使い方間違えた。
使い方間違えた
っていうことだからね。
うん、うん、全然違うところ。それは多分交渉とか、
それはだからその、
うん、相手に相手になんていうの、相手と交渉するときとかに使う技術なのに、
そうそうそう、
なんか面白トークするときにその技術使っちゃって、
うん、
それは話
しない。ちょっとね、残念だ。
要はあなた死ぬわよみたいなもんですよね。
そう
で、何何って言ったらそれ理由を説明されるという、そういうインパクトの喋り方ってことでしょ、
うん、そうそうそう。ビジネスもだったよ、
うん、面白い話じゃなかった。
そうそうそう、面白話
面白いほどつく本やから、
話す力が面白いほどつく本やから
別に面白い話ができる本ではないっていう。
そうやな、あ、びっくりした。
そこで、
うん、話す力がつく様が面白いぐらいつくっていうだけであって、
別に面白い
話
ができるわけじゃないんですよね。
いや、そこで僕ね、ごちゃっとなったんですよね。これちょっと写真でアップしますわ。
これは、これだってなるよ。
この本ちょっと
じゃあ面白い話力がつく本みたいな。
そうよね。
そうなんですよ。
そう思って買ったやろ。
そう、いや、そういうことも書いてるんだろうなと思ってたから、完全にビジネス書でしたね、これは。
まあ、でもこういうのも、だからどんどん、まあ、今後じゃ読んでいったら、
まあまあまあね。
そのエピソード聞かせてくださいよ。
うん、
この刑務所いいとか。
了解です。はい。こういう感じの本をいろいろ読んでいきますよ。
お願いします、ね。
はい。はい、で、今日は何をするかと言いますと、
はい、
ちょっと話伸びましたけども、ヨーロッパ化問題が今ちょっと取り出さされてる。
何ですかそれは。
あのね、このヨーロッパ化って、まあ、酒井君のあの車ですよ、
うん、
あの車を借りて、うん、まあ、ワゴンヨーロッパ化して、まあ、使ってるわけじゃないですか、うん、でマネージャーの吉田さんが最近ね、
はい、
どうも、まあ、ヨーロッパ化がちょっと汚くなりすぎてて、
はいはいはい、
しかもこうヨーロッパか東京と京都を何度も往復とかするわけよ。
そうですね、
うん、それにしてはちょっと狭すぎるんじゃないかと。
そう
よ、ワゴンなんですけど8人乗りのワゴンですよね、
うん、
まあいろんなところで見てる人もいっぱいいると思うんですけど、ヨーロッパかセリエ E のドリブルツアーでもあの使われたあの、
はい、
ヨーロッパかですよね。あれがちょっともう廃車にしたいなで、吉田さんは
買い替えたい、
買い替えたい、
うん、
で、まあ、ボツボツ言い始めて、
ま、元は酒井くんが買った車なんだけれども、
うん、
今はね、ヨーロッパ企画でちゃんと維持管理していて、
はい、
なので、まあ、もうそろそろ買い替えようかと、
うん、
はい、
言ってたら、
で、全体のモードがそういう感じになってる。
なりました、なりました。
で、僕も、あ、そういう感じだなと。確かにちょっとこう、大きい車、ね、買って乗りたいなと。
足回りいいやつ
ね、
東京さんと行けるように。
そうそうそうそう、
運転もね、ちょっと難しいですね、あの車。
あ、そうそう、うん、マニュアルなんでやっぱオートマのね車の方が、うん、
楽で
いいんじゃないかみたいなムードがあって、でそんなこともありつつ、酒井君にまあ持ち主だし、ヨーロッパカーの、まあ、所有者なんで、僕酒井君とねこう2人で車、酒井君が運転して僕が助手席乗ってる時にほぞっとこう行ってみたんですよ。なんかこう買い替えたいムードになってんねみたいな、
うん、
まあ確かにもうちょっと大きい車の方がいいよねって酒井君に言ったら、
はい、
いや僕はそう思わないですけどね、
ええ、
くらって
ちょっとくらって、
うん、
あれと思
様意識で行ったわけ
ですよ、ね、そうです、
石田としては。
まあ先輩やしと。
そうそうそう。あれと思ったんですよ、その時に。いや、なんか、
なるな、なったらええのにな、みたいなノリで言ったら。
そうそうそう、夢を語るニュアンス言ったよ。
いや、大きい方がさ、だって、こう、往復とかも楽だしさ、いいじゃん、って言ったら、いや、だって京都市内は、運転すると、路地とか狭い路地とか結構ありますからね、これがギリじゃないですか。この大きさがちょうどいいですよ。
あれ、これ、ナグっていいところです
よ。マンゴー
ぐらいの、
先輩、
ちょっと、先輩、ちょっと僕、言葉強めで言われて、あれあれ、いやいや、そんな、
怖い怖い怖い、
ごめんごめん、いやいや。
これ、よくある酒井君の頑固スイッチ。
そんな強めじゃないよ。
いや、頑固スイッチは、もう、腹立つ。
でもね、なんか、あ、マニュアルじゃん、これ。なんか、オートマだったらさ、運転できる人も増えるしさ、こう東京、京都間も、結構楽に行き来できるんじゃないって言ったら、いや、そんな増えないでしょ、別に。諏訪さんと、あと、スタッフの人、1人2人ぐらいでしょ。
いやもうだ態度がおかしい。
なんかそのもっと話し合う感じでやればいいのに。
ええと思って。
突き放すばっかりやん。なんか
取り尽くしまもないやん。
諏訪さんもあんま運転しないでしょ別に。みたいな。
あれ。
なんでバカにされてんの。
いやいや。
しかもなんでバカにされたの。
今
それぐらいの。
喋ったぜ。
いやそれぐらいの感じで。
はい、
あれと思って。
どうしたどうした。
そうそう。みんなのムードはちょっと買い替えたいのかなと思ったら、酒井君はそんなことなくて。
なんでや
ん。で、なんでなんだろうと思ったら、うん、いや、廃車にするっていう話があるみたいよ、みたいなこと言ったら、酒井君に、いや、廃車はおかしいですよ。
はいはい。
いや、別に廃車にしてもいいですけど、廃車にするんだったら、あの、今まで使ってた、僕が使う、まあ、廃車代はもちろんヨーロッパが持ってもらう。そして今まで僕が使ってた、こう、車代と言いますか、なんつうのこう、
要は車を売ったら、
うん、
もともと酒井くんが車を持ってたとしたら、
うん、
この値段で売れたと、
うん、
いうぐらい
ぐらいのお金をまあもらえたらまあいいですけどね。ここです、ね、ここです。
おかしいやなんか。
とそれはおかしいんじゃない。まあ廃車代は持ってもいいのかもわからんけど、そのそれなんなんそのお金は。いや。もともと僕売ろうと思ってたんですよ。
あの車ね。
もし使わなくいらなくなったら。でも、もうヨーロッパが使ったために、こう、いっぱい汚れて、汚くなって、ボコボコになったために、もう売れない状態になったと。もし綺麗に売れたら10万ぐらいでは売れてるんじゃないかと。
はいはいはい、
その10万ぐらいのお金を、まあ、ヨーロッパに、立て替えてもらえたら。
請求。つまり、成立する酒井君の要求としては、
うん、
もう廃車にするんであれば、
うん
10万くれと。
10万くれ。しかも廃車代はヨーロッパで持ってくれと。
うん、ああ、そうだね。で、ああ、なるほど、なるほど。でも確かにそう言ってることは確かに正しいなと。
石田は完全にここで、うん、もう洗脳されて帰ってきた。
グライダー。
グライダー
です。いや、でもそこまで聞くと、
はい、
ああ、坂君言ってること確かにそうだなと。
まあまあ、そうですね。
うん。ただ、綺麗な状態やったら、売れるんですよ。
うん。
もしかして20万くらいで売れるかもわかんないですね、ぐらいのことを言ってたんよ。うん、あ、なるほどね。確かにそれぐらいはじゃあヨーロッパ払わなきゃいけないかもねと思って、
はい、
そんなこと言ってましたよみたいなことを、まあ、諏訪さん、上田君、そして吉田さんの一緒にいるときに、
はい、
ボロって言ったら、いやいや、それおかしいやろと。
酒井君がね。
酒井君おかしいやろと。
だって今僕が聞いてもおかしいやろと思いまし
たね。うん、だって、
うん、
ね、こっちで維持費を持ってると。
うん、
で、それを酒井君が、
うん、
同時にね、
うん、
使用者としても使ってるんです
よ。
つまりね、今酒井さんにとっては一番状態がいいんですよ。うん、
自分に都合がいい。
そうそう、は
い、
自分が好きな時に運転できて、うん、けど維持費は払ってもらえる。
しかも駐車場とかもヨーロッパの、ね、
うん、
ハウスの前に止めてますから。
うん、でね、僕が酒井君に聞いてた時に、うん、まあそこまでは、あ、酒井君言う通りだなと思ったよ。で、もしさ、じゃあ、ヨーロッパがさ、廃車代も払わないし、もちろんその、坂井君が請求する10万円も払わない、まあ、車は返します、その間
要はもう普通に返すと
普通に返します、
引き返す
ありがとうと、
次ありがとう、今までありがとう、
はい、
もちろんそれ僕らは当然と思うんです
からね、助かってありがとうって返したら、はい、どうするって言ったら、うん、もう裁判でしょ、それ裁判でしょ、
もうちょっとおかしいやそんない
や、
そんなやってきてへんやん俺ら。
で、僕はもうそれでゲラゲラ笑って、坂井君に笑わせて、笑かされて
、
うん、うわー、おかし
い
なそれ。
いやいや、お前それビビって笑ってるだけやって、
まあ、苦笑いのやつやろ。
いや まあ言ってること最後で正しいから、
ええ、
確かにと思って
正しい。
それは
で、まずここではっきりさせたいのが、うん、石田はどっちの立場やねんと、
うんうん、いや酒井の言い分は分かるんや。
いやその時はそうなんですよ、分かったんですけど、うん、いやこうみんな聞いてるとどっちが正しいのかな。
なんか石田君は飛行機のエンジンは積んでない
それね、読むだけじゃあれだから実践して。
でもいや10万はさすがに高いかなと思います。
それはね、
だからあんなもん1円にもならんでしょ、あんなもんだって。あれが例えば新品でも、
うん、確かに僕らは、うん、酒井君にね、その車をヨーロッパ企画として譲り受けて、
うんうん、
で乗り回して、
うん、
そぶつけたよ、何回かね、
何回かぶつけた、
それによって価値下がってるかもしれない。
そうですね、
だけども酒井君がそれで損害だけを被ってるかと、
うん、
言うとそうではない、
ね、そうではないよ、維持費払ってるわけですから、
ね、つまりそれで、ね、まあ、潰した時も、うん、ちょっとね壊れた時もヨーロッパでお金出して払って直して、うん、ちゃんとやってますから、うん、
保険代も払って、
うんうん、
ああそう、修理費とかもね、
税金も払って車検も出して、はい、ちゃんとヨーロッパで維持しとるわけですよ。
なんか妥協案みたいなところがあるんじゃない、妥協点。
いや俺らは、
うん、
まあ僕の言い分を言わせてもらうと、
はいはい、
もう酒井にありがとうと言って、うん、あの返す、
ね、
僕もそうです、
はい、ありがとうって
。ありがそれはもう普通です。
これね、それを
もしそれで裁判とかいうことになったら、
そうそうそう、それで行くと、うん、裁判ですよっていうことを冗談で酒井が言ってたんで、
死刑ですよ。
そんなことを言った人にはね、
死刑を宣告する。
そうです、裏切りです
か、休刑を
死刑や休刑すると、
それは裁判官が決めることですからね、
うん、僕は、まあ、これ死刑じゃないですかって言うと、
言う、
とりあえず
望む。
はぁはぁはぁ、
じゃあ酒井君が、うん、もしかして、うん、僕らを訴えるかもしれない
と、うん
うん
うん、訴えられて
もヨーロッパ企画側を
訴えたらもう死刑でしょ、
ね、これをどういう風にしようかと、
うん、
要は一つのこれは
そうだ、ね、
車を巡るヨーロッパ内の事件、
うん、
引いてはこれ決裂にもつながりかねない、
うん、いやもう本当そうよ。
あんな金にシビアな、なんか意地汚いやつだと思わんかったわ、
はい、いやそういうことではないと思う。
いやーちまちま言っとったで。
あそうですか、
う
ん、
あそうですか
言っとった今
ちまちま言ってた。
あのな、58万で買ったらしいんや。
はいはいはい、はい、
でまあ58万で買って、
ええ、
でまあおじいちゃんが買ってくれたんやって、
う
ん、
はいはい、まあ、もうそもそもおかしい。
ほらほ ほらおじいちゃんなんですよ。
でも
、はい、でもね、おじいちゃんからもらったものなんですけど、所有権は酒井のものっていう風になるんでしょ、権利、法律上は。
法律上はね、
うん、
だけど酒井はなんか58万さも自分が出したかのような話しぶりをしてて、
うん、おつる、う
ん、でも実際おじいちゃん、おじいちゃんやって言ったら、うん、いやでもそれは関係ないでしょ、僕がもらったんですからっていうような返し方。
まあ法律上はそうですからね、うん、それで僕もあの丸め込まれた。
いや正味定次郎にね、
おじいちゃん
払うんであれば、
まあ、おじいちゃんやったらまあ
わかりますよ、
ね、うん、まあしゃあない、
うん、
酒井お前そもそもヨーロッパ企画に所属してるやんけ、
うん、
はいはい、だ要はヨーロッパ企画で使い古したっていう分に関しては、
うん、
酒井も加担してるわけ
じゃない。ああそうだ、うん、いや酒井君も車ぶつけてますからね、
うん、
むしろ一番最初にぶつけたのは酒井君じゃないかな。
一番多いでも酒井さんです。
あ、本当
は車汚してんのも、うん、その酒井なわけですよ、
うん、
汚しとるわけですよ、それはまあみんなもですけどね。
なるほどなるほど。
ただ全部こっち側が悪いってされてもそれはおかしい。
でもヨーロッパ企画
所属ですから、
ここポイントですよ、ここポイント、
うん、
そのヨーロッパ企画の活動によってそういう汚れたと、う
ん、
ヨーロッパ企画の活動してなかったら汚れてないっていうことでしょ、
うん、
じゃ酒井君もヨーロッパ企画なんですけど、まあ、ヨーロッパ企画としてお金を払ってほしいということですから、
ちょっと分からないな、
うん、
ヨーロッパ企画に酒井は所属してなかったら、
ヨーロッパ企画にいるからこそ汚れてしまったってことですもんね、
うん、そうそうそうそう、
ヨーロッパ企画でなかったら汚れてなかったと。
な何がですか、その死後は、
車は。
ああはいはい、
そうや、
うんってなった場合には、
うん、
僕何を言ってるの
か見失ったと、うん、整理して生理学読んでねえ
から急に言葉に艶がなくなったな
気候の生理学読んでるんですか、
ロボットの口調になったな
、うん、エラーが
何を言いたかった、
まあまあ
まあまあ、
まあ、何それどういうことやろうね。まあだから、うん、酒井の言い分は、以前の要はヨーロッパ企画は古くなってなくて、うん、その買ったままの状態で綺麗に乗ってれば、うん、いい値段で売れたものをボコボコにしたし、うん、走行距離も結構走ってるしで相当価値が下がってるから、その差額を
返せ
返せ、ね、そして廃車代も払え、
はい、これを、うん、逆に今だあのアンフェアなんでね、うん、酒井君からの、うん、あれも聞きたいですよ、
はい、
うん、一切ねこの辺でこうヨーロッパ化問題が今こうね取り出さされてることは酒井君には
言ってないんですよ、
なんか薄く聞いてはいるけどね
これを、うん、でも酒井君ここに呼び出してね、うん、言ってこれあんまりこれ決裂するようなら、うん、これ本放送に持ち越して、
うん、
もう言う、うん、それでも飽き足らなければ、うん、裁判所ですよね、
はい、
まあそうですね、
そうだね、
うん、
これ裁判です、
陪審員とりあえず呼びましょうよ
あ、なるほど、うん、
募集しましょう、
募集して
これリスナーさん、
うん、
あっていうのはどうですか、
ねえ、いい
です
ね、
そうそう、リスナーさんに、
そう
陪審制度導入されかけてるでしょ、
そうや、導入しようや、先に
試験的にね、
試験的に試験放送やから陪審制度をやろうよ、
うん、やりましょうやりましょう、
ね
え、ヨーロッパで裁判
を12日で死刑出たら死刑なわけ
死刑を求刑するっていう、
どっちかなんかこう寄り添う案っていうのはないってことですね、じゃあ、
いや僕
酒井君もこう、うん、ここまで
下げますと、それは裁判じゃ戦う側はそれはね、とこれは中立の結果になりましたというのは陪審は言ってもいけないんですけど、うんうん、
はいはいはい、
僕らの立場として
はその設置案はな、
設置案
は
言わない
方がいいですよね、
は
い、
これどうなんですか、どっち側がもう訴え起こした
から、こっちがもう訴え起こしたから、
こっちが訴えを起こした
から訴えようや、あ、おかしいの
かな、おかしくないですか、何を訴え、
それはもう裁判ですよって言ったんですよね、
あのもし、
うん、
脅迫やただで返されるようなことがあったら、うん、それも訴えますよって言ってた、
今僕らはただで返そうとしてる、
うんうん、
じゃあもうただで返せばいいんか、
ただで返せばいい、
そう、
ただで返せ
ばいい、そしたら
酒井が裁判やーって言うんで
なんかね、駐車でも上団地とかは別になんか駐車場とか、結局お前が、うん、だってヨーロッパに車を預けたって言ってるけれども、うん、じゃあ駐車場はヨーロッパ上田のね、もし上田が、うん、じゃあ駐車場代払えよって言ったらどうすんのって言ったら、それはもう上田さんのお父さんが、
うん、
その足も使わせてもらうからという許可は得てます、
あー、なんか いろんなところをこう通り抜けてますね、スルスルと酒井くん、
いや、なんかそういうの好きなの
なるほどね、
スルスルって
言ってました、これはまあ今後
そこで交渉成立してるってことですね、
年内に決着つけましょう、これは、
そうだね、
新し
い車欲しい、
正月迎えられないですよ、このままでは、
うん、
ユーモアトリオもこれ無理でしょ、もう
決裂寸前ですよ、ね、
まず
しかもユーモアトリオ東京で予選受けるんですけど、そのヨーロッパカーに乗っていかないといけない、
これは問題ですよ、
東京着いたら2人になってるかもしれない、
いやもう石田ツッコミ石田でいいかと思
って、ね、ヨーロッパか
それぐらい有識問題だと、
そうですよ、しかもじゃあもう堺としてはヨーロッパから金もらって廃車するっていうのがベストな形なんて言ったら、うん、いやまあその廃車っていうのもねって言って、なんかもうせっかくおじいちゃんからもらったもんやのにそれがなくなるっていうのがものすごい辛いみたいなことを言い出して、
情のやつもあるんや、
ああなるほど、それはそっか、だからもう今の現状の状態が一番いいですね、
を維持するのが
現状、
それを維持したいだけなんです、あいつ目的としては、
おそらくね、
うん、で金払えやよう言うてるんですけど結局は維持目的なんです、
ちょっと軽い詐欺だな、これ
は。これは
詐欺罪でもあるな、これ。
国賊でしょ、これ。本当に。
ちょっとじゃあ今度聞いてみましょうよ、
本当、はい、
酒井くん
呼ぼうや。
はい。
酒井にこれ聞かさんとこっか。
それは、そうです。
ね。
それは聞いてもらってダメ。
酒井くん
聞いてもらって。今これ聞いてる方も、
うん、
ちょっと見守っててください、この感じは。
うん、はい。
はい。で、まあだんだんちょっと大きくしていきますよ。
はい。
はい。ヨーロッパ化問題がね。どうなってくるか、
はい。
俺ちょっとビッグプロジェクトになりそうやね。
そうですね。
今日
プロジェクト、
いろいろあるけども、今日は。
来週の本放送の方はですね、はい、M1 への道2007、ユーマートリオ。
ユーマユーマ
最終調整に入ります。
やってますよ。
はい、かなり、これ、まあ、もちろん、本放送でも言うと思うんですけど、えらい練習してますよね。
してますね。
してます。毎日してます。毎日夜中してます。え、上田今日聞いてたやろ。
はい。
まあ、後で聞こうか。どうやったかっていうの
は。ああ、これは、うん、でも声聞いてただけなんでね、うん、なんともあれですけど、見てみたいなとは思います、正直。
はい。
酒井君が、えらいまあ、石田のように怒りツッコミ。あれ導入してたんで。
なるほど。
ああ、そうなんや。あれパクられたなと思ったん
だ。ええ。あ、これで裁判や。
裁判や、ほんと。俺、耐えたのかしら。
俺らは、うん、僕と長野君は別に石田のあの怒りツッコミをやれとは言ってません。
あでも、酒井君が、ちょっとパクパクっと。うん、
あちょっと耐えたろうかな。
ちっちゃい裁判の。
すぐ、まあ、そんなような状況です、
はい、今。ユーマトレがネタ見せはする。
もうじきでしょ、だって本番。
そうですよ。来週中です、
ね。はい。そして、マリーゴールドも登場します。
うん。
これはちょっと楽しみにしておいてください。何しに来るのか、まあ、ネタをやりに来るんでしょうけども、ぜひぜひ聞いてください。
マリーゴールドの動きは見えないですからね。
マリーゴールド何やってんだ
ろう。謎の動きは今。
動いてるの？
ちょっとね。
マジで
ありますね。
あ、なんいや、僕、ボロフェストに向けて土手にを作ってる。
いや、僕も。
これはもうぜひ来週の本放送。
完全にボロ、はい、ボロフェストしかやってない
よ。土手にしか作ってないよ。
またじゃあ来週も聞いてください。ヨーロッパ企画の石田と、
スワット、
上田と、
大俊でした。
また来週、さよなら。